智美さん33歳茂木町の出身で、現在は宇都宮市を拠点にフルート奏者として、また指導者として活躍しています。外見は何も他の人たちと変わりません。でも彼女の右耳は私たちと同じように聞こえることはありません。2007年、栗田さんは県立壬生高等学校の常勤講師として音楽の授業を受け持ち、吹奏楽部の顧問も務めると同時に、栃木県交響楽団のフルート奏者としても活躍していました。異変が起きたのは、その栃木県交響楽団の演奏会で首席フルート奏者を務めた翌朝のことでした。
栃木のコンサートが日曜日 で、次の日月曜日の朝出勤するために朝起きたら、もう耳鳴りがずっと右耳だけ低い音でゴーって、最初なんかトラックが来たのかなって、近所で走ってるのかなと思ってたら、それが耳鳴りだっていう風になって、でまあ耳鳴りは今までにもあったので、まあそれと同じかなぐらいに思っていたんですけど、止まらないし大きい音で気持ち悪くなってしまって、でもまあ授業が多い日だったので休めないなってということで学校に行って、耳鳴りはしてるしよく聞こえないし、でとりあえず授業がある前に保健室に行って、で先生に相談したら、それ突発性難聴じゃないってすぐに保健の先生が教えてくださって、で、まあ、ほっとかないですぐ病院行った方がいいよっていうふうに言われてましたね。
ところがなかなか病院に足を向けることができませんでした。
ちょっとなんか悪くても、まあ、明日には治るでしょうみたいな思ってしまってたら、次の日になっても治らない。夏のコンクールがあるじゃないですか、はい、でそれで6月から7月ってもう一番追い込みに入ってくる時期で、でちょうどそれが壬生高校で2年目だったんですけど、ここで私行かなくなっちゃったら、まだ生徒たちだけでほっといてできるような雰囲気ではなかったので、
明日には治るだろう、そのうち治るだろうと思って病院より学校を優先した栗田さん。その音楽にかける情熱はしっかりと生徒たちに伝わっていました。当時壬生高校の吹奏楽部で部長を務めていた篠原優子さんと副部長だった濱田恵里さんは、とても充実した毎日だったと高校生活を振り返ります。
まあ、私たちも吹奏楽を中学の時からやってたんですけど、ここに入ってちょっとやる気を失ってたっていうか、こう部活に覇気がなかった。
もう最初も 3,4 人ぐらいしか部活いなかったので、うん、そこからプラス栗田先生が入って、うん、じゃあこうしようこうしようっていう、なんか人数集めからもう最初一からもう全部やってたので、もう本当に楽しかった。
栗田先生が赴任されてパッと花を添えてくれたように、本当に私たちも急に充実した部活をすることができて、楽しそうに指揮をしてくださるんですよね。こっちまで本当に楽しく演奏できるというか、忙しくてバタバタしてたんですけど、今振り返ると本当に素敵なもう時間を与えてくださったというか、私たちに忘れられない青春っていう、本当にザ青春っていう、
本当にそんな感じで。
そして明るく元気に振る舞う栗田さんから、病気を抱えているような様子は全く感じなかったといいます。
そういう素振りがなかったので、苦しんでる様子もあまり見せなかったので、本当にそういうのを痛みながらやってたなと思うと本当に辛かったと思いますね。本当に忙しかったので、
本当に自分たちには見せなかったので、なんか分かんないぐらい なんかみんなに多分心配かけないようにしてくれてたのかもしれないんですけど、ちょっと多分疲れたりとかするとなんか痛そうな時をちょっと見かけたことあるんですけど、でもほとんど分かんないようにしてくれてたので、多分気づいてない子も後輩たちいっぱいいると思うんですよね。
生徒たちに心配をかけないようにと気丈に振る舞っていた栗田さん、そのせいもあって耳の状態は悪化の一途をたどることになります。
もうこっちからメトロノームのあの大きいカツカツって音が聞こえてくると、もうここでやっぱりドンドンって叩かれてる感じがするんで、あとは指導するときに生徒が演奏してるときにそれより大きい声でそこ違うとかここもっととか言うじゃないですか、それがやっぱりそのまんま自分の耳に来ちゃうので、音を聞くよりもその聞きながらやっぱり大きい声を出さなきゃいけないっていうのは一番辛かったかなと思って、当時は。
最初の異変から1年以上が経過した2008年、ようやく重い腰を上げて病院に向かいました。
あの最初のその病院に行った先生からは、突発性難聴って1週間ぐらい完全に休んで、ひどくなったら入院もしなきゃいけないし、とにかく休むことが絶対ですって言われたんですけど、完全に元通りにはならないと思いますよってはっきり言われちゃったので、ああじゃあこのままきっと一生あのこういう状態が続くのかなって思ったら、やっぱり精神的にやっぱりちょっと辛いなって思いました。
さまざまな難聴の中でも本当にある日突然異変を感じると言われる突発性難聴、厚生労働省の特定疾患に指定されている難病です。この病気について国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科の竹越秀樹先生に伺いました。
突発性難聴の診断基準は、高度な難聴が突然起きるというのが診断基準です。朝起きてみると難聴になっていたっていう方も多いんですが、ご本人が訴えてこられてる症状は、例えば急に聞こえが悪くなってきた、電話を当ててみてみたら、あ、聞こえてないわと感じたり、会議で聞こえない側から喋られてわからなかったっていう方もいらっしゃいますし、まあ、ちょっと耳が詰まった感じだとおっしゃられる方もいらっしゃいます。耳鳴りを伴うことが多いので、耳鳴りとして訴えられてこられる方や、突発性難聴は内耳に障害を起こして難聴を起こすことが多いんですけど、内耳は音を司るばっかりじゃなくてバランスを司るところでもあるので、めまいを訴えてこられる方もいらっしゃいます。
では突発性難聴の原因は一体何なんでしょうか。
その原因はウイルスによって感染されてなるとか、まあ、循環障害、要は血流障害でなるとか言われています。でそこにやはりストレスは何らかの関与があると思います。例えばかなりストレスフルな生活を送っていて疲れていて自己免疫能力が落ちていてウイルスに感染する場合もありますでしょうし、疲れてて痙攣を起こして血の巡りが悪くなるなんていうこともあるかもしれませんよね。
突発性難聴の原因は解明されていません。治療や薬もまだまだ未開発です。
突発性難聴に対しての特効薬は今現在まだありません。まあ、昔から、まあ、安静とかホルモンの薬を飲んでもらうとか、血の巡りを良くするようなお薬とかビタミン薬とか、まあ、抗ウイルス薬なんかを使いながらやる薬物療法、もしくは高気圧酸素療法、カプセルみたいなところに入っていただいて治す方法、鍼灸の治療もあります。ただどれがすごく良いということではないんですよね。治療法の中でも他の治療に比べると少しいいぞという報告がありますが、まだ議論の最中です。
治療法も確立していない、特効薬もない、それが現実でした。
ラジオのように見えてなくても音だけ入ってくることによって その物語の内容もしくは感動を覚えたりもしますよね。ですので聞こえないということは本人に対して相当な不安感を与えるものだと思います。